ボーゴーレの派でございます、はい、前回に引き続き今日は岸田選手のインタビューということで、鳥海選手は岸田選手との思い出も多いでしょう。
もう山ほどありますね、数え切れないほど。
本当よね、はい、鳥海選手から見て岸田選手はどのようなプレイヤーですか。
いや本当にワンタッチゴーラーというか、すごい嗅覚の持ったストライカーなので、うん、まあ、僕はサイドの選手だったんですけど、うん、まあ、中を見ずにクロスを上げれば彼が勝手に飛び込んでくるというような信頼感はありました。
ですよね、はい、すごい思い出せますもん、いろいろ
漫画みたいな世界だね。
いやだけどもうそうですね、他の選手もそうですね、まあ、走ったら出してくれるし、逆に出したら走ってくれているという信頼関係は非常に高くありました、
ね、そうね、で、今回はちょっとね、
はい、
岸田選手に、まあ、言ったように監督の時にもねちょっとした企画やってみましたけれども、うん、今日はゴールについて聞いてますんで、はい、お聞きいただきたいと思います。うん、ゴーゴーレノファー、今日は岸田選手へのインタビューパート2。電話の向こうは岸田和人選手です。
よろしくお願いします。
はい、先週も結構熱く思いを語っていただきましたけど、うん、まあ、正直ね、はい、あの思ってること、うん、それから伝えたいこと、うん、でもなかなか口にできないこと、うん、いろいろあると思うんですよ。
そうですね、
なんやかんやで、うんうん、でその中でね本当にあの岸田選手が言える範囲で、うん、いろいろ本当考えながら丁寧に言ってくれたのがね、はい、すごく印象に残ったインタビューになります先週は、
はい、
じゃあ今週はちょっと岸田選手が移籍してきてからのことをですね聞きたいなと思ったんですけど、僕ね、はい、これちょっとやってみようと思って岸田選手に最初にね連絡してたのが、この前夏香選手の2周目でちょっと夏香監督のところで企画やってたじゃないですか、はいはいはい、夏香五
六、夏香五六トップ3、はい、
岸五六やろうと思ったんだけど別に僕覚えてないんですよ、
ちょっと覚えといて、はあ、
なので、うん、これやってます。あえて選ぶ心に残るゴール2戦、
うん、
3つやつと長いかなと思って2つにしたんですよ。
2戦
だってすごいゴールしてましたから。
そうなんですよね、
JFL の時17か
ですね、 JFL 時代
17ゴール、 J3 が、ね、34の32だったんですよ。
32得点、
そう34試合で32得点、
はい、本当に素晴らしい活躍でしたよ、
ね、うん、でその後もねやっぱりこう、うん、点取り屋っていうイメージで、まあ、背番号5も点取り屋の9番だしね、
はい、
これはいろんなゴールがもう多すぎて、うん、岸田選手本人の中でも選べないんじゃないかなと思ったんだけど、あえて、
うん、
あえて選ぶ心に残るゴール2戦っていうのを選んでもらいました、
はい、
じゃあ岸田選手、はい、まず一つ目どうぞ。
はい、まず一つ目は、まあ、ちょっと古いんですけど、うん、JFL の時のホーム、
はい、
鹿児島戦ですね、
うん、
JFL の時の鹿児島戦のゴール、
はい、
どのあたりがその個人としては印象に残っているんですか。
うん、そうですね、うん、まあ、なんか心に残るって言われてたんで、うん、ちょっと心に残るって意味ではなんかちょっとニュアンスが違うって思われるかもしれないんですけど、うん、はいはい、僕の中では、うん、なんていうんですか、ちょっと言葉表現難しいんですけど、ちょっと1秒先の未来が見えたっていうか、うん、ヤッサンからのクロスだったと思うんですけど、その時のゴールがヤッサンからのクロスだったと思うんですけど、はい、もうクロスが上がってきた瞬間に、
ね、
まあ、本当嘘のような本当の話で、うん、もう自分がどこにトラップしてどこに敵が来るのをどうかわして、その時にどういうシュートの打ち方をしてどこにシュートを決めるかっていうのが全部センタリングが上がってきた瞬間頭にパッて浮かんで、
思い出した
そのまんまの、はい、動きを、まあ、してて、だからそれがまあ何て言うんですか、自分の中で、はい、うん、心に残るというよりかはなんか自分でこう、うん、びっくりしちゃったというか、
これねインタビューで言ってるのよ、ゴーゴーレノファでも、
うんうんうん、
それ僕がインタビューした、は
い
はい、
そ
んな、
ね、
それそうよね、
それそうです
よね、
そうそうそう、うん、それ同じコメント してますよ、だから
私も聞いた、
そうですよ、はい、いや本当にだから心に残ってるってことですよ、
ずっとね、
はい、
うん、
同じこと言ってるもん、
なんかもう景色というか感覚というか完璧だったんですね、なんかいろんなことが、
そうですね、なんか言葉でよくゾーンに入るとかって言いますけど、あ、はい、まあ、多分そういう感覚だったのかなって自分で思ってるんですけど、まあでもそういう感覚を味わったことなくて、
うんうん、
まあ、その感覚が、試合で出て、
うん、
びっくりというか、
はい、
なんかまあ自分で振り返ってみてもこうだったな、なんでこんな風になったんだろうっていうのは思ってたんで、
あ、 JFL のホームかもしれませんね、はい、そうよ。で、ある意味それ本当にフォワード点取り屋としての理想の形、まあ、形というか、うん、ですよっていう話をしたね。そういう、
はい、そうですね、は
あ、じゃあもう一つ、二つ目をお願いします。
はい、二つ目は J3 の、ホーム、まあ、8月15日のホーム琉球戦です。
これ私が実況中継やってて実況担当してたからってそこをちょっとおもんぱかって選んでくれたとかはないよね。
いや、もうそれですね、むしろ。
絶対嘘でしょ。本当？
いやそんなことないと思う。
それも3割あります。
あ、3割ある。
7割は得点は部分になります。
あ、ハットトリックした時の 5-0 のゲームでしょ。
はいですね、
はい、僕も強烈に覚えてます、あのゲーム、ナイトゲームで、うん、はい、
まあ、あの時確か J3 のホーム最高入場者数、
はい、その年の最高入場者数だった、はい、
ですよね。
8500に入ってる。あれ、
はい、すごい
雰囲気もすごい、まあ、まず良かったですし、はいはい、まあ、で、あのホームでやっぱ実況してる中で、まあ、ハットトリックできたっていうのもあるし、まあ、その中でまたあの、まあ、先ほどの話じゃないんですけど、僕あの2点目の時かな、左足でゴロのシュート打った時なんですけど、はいはい、全く同じ感覚で、はいはい、あの時も多分ヤスさんが落としたんですかね。
そうです、
センターでポストになってた、
はい、そうです、ポストで落としてくれたボールを左足で打ったんですけども、うんうん、安さんが落としてくれた瞬間に、うん、あ、自分の強くゴロ、左足でゴロで巻いて、うん、あ、入るっていうのが見えて、
あのゴール完璧でしたね、
うん、うまいゴールだったよね、
すごい本当に、うん、
はい、もう力強くとか何でもないし、もうただのゴロで普通に、そうそう、そんなに速くもなかったと思うんですけど、うん、もう自分でもう打たされるというか、うん、勝手にイメージでこうシュート打たされてて、うん、まあ、それがしっかりと入って、本当さっきと同じような感覚なんですけど、
いや漫画みたいなかった。でもジャイアントキリングでも同じシーンあったもんね。
よく思うんですね。
ファサってこう、ファ
サで2回だけなんですよね、その感覚が。
あ、じゃあこの2つのゴールが唯一っていう感じなんですか、はい、その感覚が。
はい、もうそこまではっきり見えたのは多分その2回だけで、まあ、もっとこう感覚的に直感で打てば入るって自分の中の感覚はあるんですけど、うん、それで打てば大概入るんですけど、そうじゃなくてこうもうしっかりコースが見えて、うんうん、そこに自分の体に打たされるというか、その意識に勝手に持ってかれるというか、なんかまあすごい感覚で、ちょっと僕もあんまり表現できないんですけど、
いやでもキーパーがいる狭いナローサイドだったからね、言って、うん、キーパーがいる方に打ってるからね、はい、だからそれでも入るっていうのはもう分かってるんですね、
はい、うんうん、分かってて そこに蹴ってるわけ
ですね。そう、はい、あ、トリ君が上がってきたんですよ、右から右サイドから上がってきて、それをセンターに入れてポストだった島谷選手が、
うん、落として、
パコってこう、トッてこう、トンって落としたやつ、
うん、そうですね、あ、まあ、落としもすごい良かったんですけど、
良かった、あれ、うん、島谷選手も見えてたと思うよ、なんかちょっと、
そうでしょうね、あそこ完全にコンビネーションがもう
見れてた、
うん、はいはい、できてたんだろうなと思いますよね。
不思議というか、わかるわ、あれは、うん、実況してた時あって、さっきのごめん、正直 JFL のやつはよく俺覚えてなかったけど、
顔に出てた、なんか最初
あの琉球戦の2点目覚えてる、だ僕実況でゴール、岸田今日2点目って言ったの覚えてるもん。
あ、ほんですか。
そう、覚えてるわ。で、その後にあれよ、あの小塚宮城が入れて、また最後に岸くん3点目入れたんですよ、
う
ん
はいはい、そうですね、
覚えてるわ、
懐かしいな。
ということで鳥海選手は得点に絡んだのも挙げてましたね、はい、
そうですね、
ありがたいですね。
あの島谷選手に挙げて、島谷選手が
落として
トスって落として、うん、それをなんか
そうなんですよね、でグラウンド信頼関係はあったんで、うん、なおかつ距離感が良かったので、もう誰かしらが点取ってくれるよなっていう、
それは距離感っていうのは、うん、あのピッチの中での距離感、それとも人間関係の距離感、
両方良かったですね。
良さそうだ。
距離感大事、
はい、距離感は大事、
何にしてもね。
本当にね、うん、まあ、今シーズンのじゃあせっかくなんで、うん、レノファを一言振り返ってみてもらっていいですか。
そうですね、夏まではちょっと苦しんだ部分もあったと思うんですけど、まあしっかり残留をつかみ取ったっていうのは、その夏以降の、うん、まあ、補強の部分であったり選手同士の連携、まあ、あとは組織力が少しずつ上がってきたのかなっていう印象はあります、
ね、なるほどね、うん、まあ、その辺のお話、僕はあのアウェー戦でね、ライブビューイングで2試合、うん、いろいろ本当、ね、もうたくさんお話しさせてもらって、はい、 勉強になりました。
いやこちらさ
聞きたかった。
しかもそう、あの来ていただいた方には十分楽しんでいただけて、またやりたいよね。
またやりたいですよね。
私も誘ってください。
やりましょう、う
ん、あれ俺誘ったけど仕事が入っててダメって
別の場所でパブリックビューイング。
そうでしょ、別の場所にしてたじゃん。
やりました
ね。来週は今度はね、心に残るベストマッチを2つ岸田選手に聞いてますんで、これもお届けしたいと思います。ということで、ここまで、はい、ね、あのお会いいただいて本当にすみませんでした。
いやいや、
ワールドカップの話だけにしようと思ったけど、せっかく岸君がね、
そうですね、
そう今日インタビューだったんで、ということで、はい、元レノファ山口ミッドフィルダーでスポーツコメンテーターの鳥海祐也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。